皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座提供しています。今回は宅建業法編22回目になりました。テキストは169ページ瑕疵担保責任の特約の制限です。発注制限とか発注規制と呼ばれている規制がありまして、買い主、業者でない、売り主、自ら売るという場合に課される制限です。そのうちの一つ、瑕疵担保責任の特約の制限と言います。条文は40条ですね。宅地建物取引業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間について、その目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買い主に不利となる特約をしてはならない。第2項は前項の規定に反する特約は無効とする。おすすめの学習の順番は権利関係、民法を学習した後で宅建業法ということなので、一応ねこの順番で学習していらっしゃる方は、まず民法を勉強していると思います。で、一応ね、570条と560条は、そこに載せては置いてあるんですけれども、もちろんね、民法のテキストのそれぞれ90ページと89ページに載せてあります。まあ、その前後も含めてね、どういう流れだったかっていうのは、その権利関係のテキストを参照してください。もしくは講座ね、私の音声の講座聞いてください。40条に書いてあることは、引き渡しの日から2年以上という特約を定めた場合はそれが有効になりますということです。瑕疵を担保する、つまり何か傷があった時にその保証を行うということです。それで3年、2年以上だから3年とか4年とかね、10年とかそういうのはOK になります。民法の規定は知ってから1年以内です。で、これよりも不利な特約をしてはいけませんっていうのが第1項ですね。で、そういう特約をした場合は無効となる、ね、ということです。で、無効となってどうなるかっていうと、民法の規定が適用されます。宅建業法じゃなくて一般法である民法の規定になるということです。そしたらどういう規定が、どういう特約が買い主が不利になって無効となるかっていうのについては、169ページ下から170ページ、次の170ページにかけて具体例挙げておきました。具体例って言っても過去問に出題されたものです。で、そこを見ていくことにしましょう。無効となる特約ね。中古物件であるため売り主は瑕疵担保責任を負いませんというようなのは、これは不利でしょ。引き渡しの日から2年以上とする場合を除き、買い主に不利になります。もう負わないっていうことだからね。そうすると無効になって、民法の規定、引き渡しからじゃなくて知った時から1年以内っていうことになります。知った時から1年以内は瑕疵担保責任を負うということです。でも一つ一つ見ていかなくてもね、まあ大体わかるだろうなと思うんですよね。ですから具体的にはね、各自でそのいくつか挙げてありますけれども、それは読んでもらうことにして、過去問いくつか、取り上げて考えることにしましょう。一応ね、立ち読みファイルというような形で、169ページ、170ページは、無料で、ね、PDF 見れるようにしています。ただ、ちょっとね、DL マーケットっていうところへ行って、でダウンロードして、私のおすすめはプリントアウトなんですけれども、タブレット端末みたいなので表示させるということでも OK ですからね。 それでは2017年27の問題を見ることにしましょう。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない買い主 B との間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。個数問題だからちょっと大変ですね。まず足のは、売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引き渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。正しいですか、誤りですか、ということですけれども、40条に書いてある通り、引き渡しの日から2年以上となる場合を除きでしょ。2年以上って2年入るからね。引き渡しの日から2年間とする、ね、そしたらこれは有効です、ね、だから無効となるって書いてあるのは誤りということですね。足の良いは、売買契約において売り主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引き渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、この特約は無効となる。はい、これはどうでしょう。瑕疵について責任を負うんだけれども条件つけてるでしょ。条件をつけたらこれは狭くなるっていうことなんですよ。だから買い主に不利になるっていうことです。なので無効になります。そういうふうに考えてください。E は売り主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみね。条件で狭めている。それ以外による瑕疵っていうのもあるはずです。だからいろいろこう考えるんじゃなくて、何か条件をつけたら特定ね、狭められちゃうということは買い主不利、そういうふうに考えられるでしょ。足の上は、 A が瑕疵担保責任を負う期間において損害賠償の責任をすることはできるが契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。瑕疵担保責任って損害賠償だけじゃなくてね、契約解除っていう、まあいろいろあるんですよ。ここもやっぱり狭めているでしょ、条件をね。で、条件を狭めたら買い主不利だからね、これは無効になります。つまり、うは誤りということです。あは誤り、いは正しい、うは誤りということで、正しいものはいくつあるか、うじゃなかった、いの一つなので、答えは1、一つということになります。選択肢の1ね。次は2015年34、足の2見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B との間で建物の売買契約を締結する場合において、A は B との間における建物の売買契約において、A が B に対して瑕疵担保責任を負う期間は建物の引き渡しの日から1年間とする旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、B が A に対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引き渡しの日から2年間となる。正しいですか、誤りですか、っていう問題です。設問は、引き渡しの日から1年間とする。40条は、引き渡しの日から2年以上となる場合を除きって書いてあるでしょ。だから、今見た設問の特約は、無効になります。で、無効になった場合はどうなるかというと、民法とね、民法の規定と同様になるので、発見からね、瑕疵がある事実を気がついた時から1年間です。ね、引き渡しの日から2年、条文通りになるってんじゃなくて、知った時から1年となる。ということで、今見た設問は誤りというふうになりますね。40条に関する過去問たくさん出ているんですけれども、2012年の問題だけ見ておくことにしましょう。171ページです。2012年39。 宅地建物取引業者 A 社が自ら売り主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか、違反するものを一つ選ぶ問題です。足の1は、当該建物が新築古建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買い主 B の売買を代理する宅地建物取引業者 C 社との間で、当該契約締結を行うに際して、A 社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間について、特約を定めないこと。特約を定めないこと自体は違反ではありません。だから足の1は違反ではない。ね。ということなんですけれども、40条をよく注意してみると、特約を定めなさいというような言い方はしていないですよね。で、2年以上となる特約をする場合を除きというようなことです。で、特約を定めなかったら民法の規定が適用されて、瑕疵を知った時から1年以内ということになります。はい。それから、足の2は、当該建物が中古物件である場合、宅地建物取引業者である買い主 D との間で、中古建物であるため、A 社は瑕疵担保責任を負わない旨の特約を定めること、違反しますか、違反しませんか、という設問です。宅建業者である買い主 D って書いてあるでしょ？宅建業者である買い主 D だから40条は適用されません。ということで、違反しないということになります。次の足野さんは、当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買い主 E との間で、A 社、が、瑕疵担保責任を負う期間は、売買契約締結の日に関わらず、引き渡しの日から2年間とする旨の特約を定めること、違反しますか、違反しませんか。条文は、引き渡しの日から2年以上と定めれば違反しないです。で、足野さんは、ジャストね、引き渡しの日から2年間なので、当然違反はしません。足の4は、当該建物が新築古建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買い主 F との間で、F は A 社が瑕疵担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない旨の特約を定めること。今までね、1、2、3が違反しないだから、答えは4で、これが違反するんだな、というのは分かったと思います。というか、分かっちゃったと思いますけれども、瑕疵担保責任の内容というのは、損害賠償の請求、または契約の解除ということです。場合によってはね、両方っていうこともあるんだけれども、ということは、買い主不利でしょ？だから、宅建業法違反。ということですね。それでは、173ページの手付金等の保全というところを見てください。第5節でも手付額、ね、手付が出てきましたが、こちらは手付額の制限等で、手付金は2割までっていう話でした。で、これからやる第7節、手付金等の保全は保全、ね、保全っていう話だからね。で、条文は41条です。宅地建物取引業者は、宅地の造成または建築に関する工事の完了前において行う、当該工事に係る宅地または建物の売買で、自ら売り主となる者に関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買い主から手付金等を受領してはならない。次の174ページにある41条の2と見比べてほしいんですけれども、41条の2は、宅地建物取引業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買に関しては、同項第1号もしくは第2号に掲げる措置を講じた後、または次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買い主から手付金等を受領してはならない。 今読んだところの違いが分かったでしょうか。41条の2、174ページの方ね、後ろの方の条文ですけれども、全条第1項に規定する売買を除くって書いてありますね。1行目の後ろの方の括弧書きです。全条第1項に規定する売買を除く、つまり41条の方ね、工事の完了前、未完成物件です。で、それを除くっていうことは、41条の2、後ろの方の条文は完成物件っていうことです。ここの違いね。41条と41条の2は未完成物件、完成物件。はい、それと保全措置は1号2号に書いてあります。はい、41条の2の方は同項第1号もしくは第2号ね。41条の第1号もしくは第2号またはね。次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ。で、この具体的にね、保全措置ってどうなのね、どういう保全措置をするかについては後で説明します。セクション2です。はい、それからただし書きね。ただし、当該宅地もしくは建物について買い主への所有権移転登記がなされたとき、買い主が所有権の登記をしたとき、または当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金の額が代金の100分の5以下であり、かつ宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときはこの限りでない。これは今41条の方を読んだんですけれども、41条の2の方は代金の額の10分の1以下ね、ここが完成物件と未完成物件で違うところです。で、政令で定める額っていうのは174ページの上の方にある通りね、1000万円とする。今のところをまとめたのが174ページ真ん中よりちょっと下に黒いインクで印刷してあるところね。手付金等とは代金の全部また一部として受受される金銭及び手付金その他の名義を持って受受される金銭で、代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、当該宅地または建物の引き渡し前に支払われるものを言います。41条の第1項の括弧書きに書いてあったところです。それで、その全額、ね、について受領前に保全措置が必要です。まず保全措置をやってからお金を受け取りなさいということです。ただし、ね、保全措置が不要の場合っていうのがあります。それも41条の正し書きとか、それから41条の2の正し書きに書いてありました。まずね、買い主が宅建業者である。これは41条に書いてあったんじゃなくて、この発出制限っていうのは、買い主が宅建業者であるときは適用されません。だから、買い主が宅建業者のときは保全措置はやらなくていいということです。二つ目ね、手付金等を受領するときに、登記が完了している。引き渡しが終わって登記が完了されてね、引き渡しじゃない、所有権移転登記がされて所有権の登記をしてあるね、そういう時はもう買い主のものになってるわけだから、手付金の保全ね、そういうことはいりませんということです。未完成物件の時は代金の 5% 以下かつ1000万円以下です。41条の1正し書きに書いてありました。それから完成物件ね、41条の2の時です。で、この時は代金の 10% 以下かつ1000万円以下です。で、どっちの金額が元になるか分かりますか？どっちの金額で考えるっていうか、小さい方の額を満たす時に保全措置が不要っていうことだからね。で、ちょっと落ち着いて考えればいいんだけれども、例えば、代金の 5% が500万円だった。かつ1000万円以下っていうと、500万円以下の時は保全措置は不要っていうことになります。ちょっとこれ気をつけてくださいね。小さい方の額で考えるってことね。 未完成物件で手付金等の保全措置が必要となる金額は代金の 5% を超えるとき、または1000万円を超えるときです。まあ、こっちで考えた方が分かりやすいかな。まあ、どっちでもいいんだけれども、小さい方の額、5% と1000万の小さい方の額を超えたら保全が必要。完成物件の場合は 10% と1000万を超えたとき、ね。小さい方の額を超えたときに保全が必要というふうに覚えておいてください。例えばって例一つ書いてあるでしょ。売買代金が3000万円の造成工事完了前の土地の時、これ完了前、未完成物件なので、5%、3000万の 5% は150万円です。これ大丈夫かな、計算ね。30万円の1割が、300万でしょ。で、5% はその半分だから150万。で、手付金100万円、その時は、手付額の保全は、手付金の保全はいらないです。5% より少ないから。ね。その後、中間金1000万じゃない、中間金100万円を受け取るときは、100万円を受け取る前に、ね。前に必要っていうことです。保全措置がね。で、いつ保全措置をやるかっていうことにも注意してください。過去問見ることにしましょう。174ページの下。2016年28。足のあいいですね。まずリード文ですが、宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者ない B との間でマンションの売買契約を締結した場合、代金は4000万です。そうすると、4000万の 5%、ね。いくらでしょう200万。はい。それから4000万の 10%、400万。だから完成前の物件だったら200万までは保全措置不要。完成後の物件だった場合は400万まで。400万以下だったら保全措置は不要ということです。ということを考えて、ああいい。ね。次の175ページにあるああいいを見ることにします。まずは足のあは、A は、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に B から手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた宅建業法に違反しますか違反しませんかっていう問題です。完了前の物件なので、200万円、ね、ここまでは保全措置不要です。で、保全措置をして、その後で中間金200万円というと違反しないんだけれども、これは中間金を受け取って、それから保全措置だから違反する、ね、違反します。ということです。足のい、A は建築工事完了後、のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講ずることなく、B から手付金400万円を受領した。ね、400万まで OK なんだから、これは違反しないということですね。もう少し過去問見ておくことにします。同じ175ページですけれども、2016年43、宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B と建築工事完了前のマンションの売買契約を締結した場合、このマンションの代金は3000万円です。足のあは A が B から手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは B はこの手付金の支払いを拒否することができる。正しいですか誤りですかっていう問題です。で、実はこれね、条文説明するときに、条文確認するときに飛ばした条文なんですよ。テキストで言うと173ページの41条の第4項です。ページの一番下ね。宅地建物取引業者が第1項に規定する宅地または建物の売買を行う場合において、同項第1号または第2号に 掲げる措置を講じないときは、飼い主は手付金等を支払わないことができる、拒否できるということですね。で、これはね、次の174ページに41条の2があって、これは完成物件です。完成物件の場合は、第5項ね、宅地建物取引業者が第1項に規定する宅地または建物の売買を行う場合において、前条第1項第1号もしくは第2項に掲げる措置を講じないとき、第1項各号のいつに掲げる措置を講じないとき、または前項の規定による金銭を交付しないときは、飼い主は手付金等を支払わないことができる。完成物件と未完成物件で保全措置がそれぞれね違います。なので第5項の方、41条の2の方はちょっと増えていますけれども、拒むことができるね、支払わないことができるっていうのは41条未完成物件でも41条の2ね、完成物件でも同じです。なので、ね、足の輪は支払いを拒否することができる、正しいっていうことです。次、足の輪ね。A が保全措置を講じて B から手付金300万円を受領した場合、B から売買を依頼されていた宅地建物取引業者 C は、B から売買報酬を受領するにあたり、A と同様、あらかじめ保全措置を講じなければ売買報酬を受領することができない。正しいですか、誤りですかっていう問題です。売買報酬手付金等に含まれるのでしょうか。これもね、皆さん多分入んないんだろうなと思ったでしょ。で、手付金等、ここで言う手付金等っていうのは代金の全部また一部として受受される金銭及び手付金その他の名義を持って受受される金銭で、代金に充当されるもの、代金の一部です。代金になるものです。そしたら報酬は代金と別に払うものだから、報酬は含まれません。ね。で、保全措置を講じなければ、売買報酬を受領することができない、ね。誤りっていうことですからね。次は足の上ですね。A は B から手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引き渡し前に中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。これはどうでしょうか。講じ代金が3000万。ね、あ、違う。売買代金が3000万。で、工事完了前だから、5%、つまり150万円までは保全措置講じなくて受領できます。ここの前半部分は正しいということです。そしたら、500万円になると。次にね、中間金を受け取ると合計が。それで、超える部分について保全措置をするのか、全体について保全措置をするのかというと、全体についてです。だからこの足の上は言ってること、後半部分も正しいということになります。次、足の A は、 A は保存措置を講じないで B から手付金150万円を受領した場合、その後建築工事が完了し B に引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物について B への所有権移転登記がなされるまで保全措置を講じる必要がない。ここが悩ましいところだと思います。完了したら1割じゃないですかね。未完成物件は 5% です。完成物件は 10% です。1割ね。ということは、その途中で完成したら1割になるかというと、そんなことなくて、最初の 5% ね、最初の基準がずっといくので、で、保全措置を講ずる必要がない、誤り、足の A は誤りということです。この未完成物件が途中で完成物件に変わるという出題も少ないんですけれどもあります。一応見ることにしましょうね。2015年30足のう、A は B との間で建築工事完了前のマンションにかかる代金3000万円を締結し、その際に手付金150万円を 工事完了後、引き渡し及び所有権移転登記までの間に中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を取らな、講じなかった。正しいですか？誤りですか？っていう設問です。これ、最初はね、最初はってみんなそうなんだけれども、完了前に手付金を受け取りました。150万円。これ 5% です。だから違反しないんだけれども、ね。完了後とすると、この保全措置を講じなくていい金額が増えるんじゃなくて、ね。完了前のまま一緒です。だから、今見た設問は誤りということです。次の2014年33、176ページにかけてですね、足の位置を見てください。A は宅地建物取引業者である B と契約を締結し、保全措置を講じずに B から手付金として1000万円を受領した。違反しますか違反しませんかなんだけれども、これね、工事代金いくらであっても、A は業者でしょ？あ、違った。B は業者ですね。買い主 B は業者です。ということで、違反しないということになります。次は、177ページの2009年39見てください。宅地建物取引業者 A は自ら売り主として、宅地建物取引業者でない B との間で、建築工事完了前の建物にかかる売買契約、代金5000万円を締結した。で、これでね、この足の4です。次の178ページにありますけれども、A は法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、B から2000万円を手付金として受領した。違反しますか違反しませんかっていう問題です。買い主は業者でありません。で、保全措置を講じました。ということは、違反しないと言いたいね、と思うんだけれども、手付金って2割ですよね。だから、5000万円の2割っていうと、1000万です、ね。で、41条には違反しないんだけれども、ね、前やった第5節のところ、ね、そこに違反するということです。で、こういう問題もあるのでね、注意してください。っていうことです。次はね、179ページ、保全の方法っていうところを見てください。41条、第2項です。前項第1号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買い主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。まあ、ここにいろいろね、細かく規定があるんですけれども、それから、第3項は、保証保険契約、ね。それから、41条の2は、手付金等帰宅契約。それから、その次、41条の2の第3項ですよ。使地権設定契約。これはね、過去問出題例がないんですよ。だから、まあ、知らなくてもいいかなとは思うんだけれども、一応、載せました。で、この41条と41条の2を見てわかると思うんですが、ね。未完成物件の場合は、保証委託契約、保証保険契約の2つです。ね。それから、完成物件の場合は、41条の2、前のところにも出てたんですけれども、41条の2第1項です。41条に書いてある、この、保証委託契約、保証保険契約に加えて手付金等帰宅契約が入るということです。完成物件の方が、この保証ね、保全の方法が増えているっていうところに気をつけてください。細かい規定があるんですけれども、先にね、過去問見ることにします。で、この保証保全に関しては、かなり細かいことが問われているんですよ。それで、条文しっかり読んで、そこの細かいところに気をつけるというよりは、問題見てね、あれこれちょっとなんかおかしなこと言ってんじゃないって気がついて、正しい誤り判断するしかないのかなと思います。それでは、175ページの2015年40足の位見てください。ちょっとね、 入れる場所間違えちゃったんですよ。2015年4条足の井です。 A は B との間で建築工事完了前の建物に係る売買契約を締結するにあたり、保険事業者との間で手付金等について保証保険契約を締結して手付金300万円を受領し、後日保険証券を B に交付した。正しいですか、誤りですかっていう問題です。完成前、完了前の物件なので、こう4つあるうちの2つ目、保険事業者による保険保証保険です。で、保証保険契約を締結した。で、これは合ってるんですよ。だけどね、受領して手付金を受領して保険証券を後日渡したっていうふうに書いてありますね。で、ここの後日が誤りなんです。で、どういうことかっていうと、保全っていうのは事前にやりますよね。ということは、手付金を渡すときにね、もう事前に契約してるんだから、保険証券というのは渡せるはずでしょ。だから、同時に渡さなくちゃいけないっていうことなんですね。だから、この後日交付したっていうのが誤りの理由です。足の湯は誤りっていうことですね。次は180ページ。あの表の下にある2013年40足の1見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として買い主との間で締結する売買契約に関して、で、なお、この問いにおいて保全措置とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置を言うものとする。ちょっとね、編集してあるので文章おかしな面はありますけれども、足の位置自体は次のところです。A は宅地建物取引業者でない買い主 B との間で建築工事完了前の建物を4000万円で売却する契約を締結し、300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険、または指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。正しいですか、誤りですかという問題です。これは工事完了前、未完成物件ですよね。ということは2つありました。銀行、保険事業者。この文章を読むと、銀行等による、保険事業者による、もう一つ書いてあるでしょ。指定保管機関による。指定保管機関によるっていうのは、これは完成物件の場合でした。だから、今見た設問は誤りっていうことです。2013年40の足の位置、今見た設問は細かいことじゃなくて、全体のことを聞かれているので、これは答えやすかったと思います。では次、181ページのカップ販売契約の解除等ってありますね。で、ああ、じゃあローンじゃないのと思った人、これはローンとは違うんですよ。ローンというのは銀行がお金貸してくれます。で、その貸してくれたお金は売り主の方へ全額払われるわけ。で、所有権は買い主の方に移ります。だから登記もされるんだけれども、普通ね、抵当権設定しますよね。それで、もし払えなかったら、その抵当権が実行されて、その持ち主が誰かのところへ移ると、所有権が移るということになります。自分のものでなくなるということですね。なんだけれども、昔はね、銀行はそんなに庶民にお金貸さなかったんですよ。だから、カップ販売っていう売り方がされたことが多かったです。昔ね。とすると、所有権はね、その売り主のところへ置いといて、月々いくらいくらって払うような売り方ね。それが、第8節のカップ販売契約と、契約の解除と、これに、そのカップ販売に関する規約です。規定ね。それから次の182ページも、そういう売り方したんだから、所有権留保等の禁止。所有権を売り主のところ置いたまま売りましたということにするわけ。だから登記はある時点で移すんだけれども、その時の規定がこの第9節のところね、条文で言うと43条です。で、これらに関しては、今はほとんど 行われていないので、過去問もね、将来もだと思います。出題数はあまり少ないので、両方とも省略ということにします。で、今回はね、この発出制限8あるんだけれども、後ろの2つ、ね、最後の2つは、説明もしてませんが、ここまでということにします。